9月やね。9月、セプテンバーレインっていうことで、雨も多いよね。
多いです
ね。
ね。
そういう時にすごく聞こえてくる歌があるんですよ。それはまだ私が神様を信じなかった頃、9月のとある火曜日に事故を起こしまして、顔面蒼白、頭は真っ白、生まれて初めての救急車。それはそれでちょっぴりなぜだか嬉しくて。
それを俺のこと？
いや、しかし、ちょっぴり嬉しくてって、それ、アホですやん、そんなこと言うてるやつ。
でも、救急車は信号無視できるのね。目的地に着くのがとっても早い。もしも、もしも、できることでしたれば、いつでも救急車に乗らせてちょうだいませませ。
さてさてさてさて、ここからはブログバージョンでございますが、改めまして大阪大使の私笹田大輔と、
私芸術大使の西司と、
私相槌大使の拓本でございます。
まあそういうことでね、いやしかし
引っ張りますな、
引っ張りますねこの話題。でもね、正直なことを言いましょう、救急車に乗った時嬉しくてですね。
初めて乗った。
初めてだったんですよ。で、思わずその手当てしてくれてる人にですね、いやー生まれて初めて乗りましたってちょっと嬉しそうに言っている自分がいましたね。アホかこいつという感じでしょうね。俺は忙しいねんっていうね感じでございますでしょうかね。
芸術大使は乗ったことあるんです？
あるあるあるある。
あるんですか？
う
ん、
まあ何回かはあるね。
あ、そうですか。結構事故ってるんですか？
いやいや事故じゃなくて。学生の頃の旧姓アルカルとか。
もうね、それ一番説教されるパターンですよね。君たちね、僕たち暇じゃないんだよとか言って怒られるパターンですね。そうね、
まあでもね、このブログバージョンのオープニング、ブログバージョンじゃなくて本放送用でもそうだけど、こうやってちょっともう大使には失礼やけども、笑い話にできてよかったよ。
いや、ほんま
ほんまですよね。
笑われへん
のそのこともあるからね。
あ、確かにね、交通事故はそうですよね。
そうです
よ。あれですもん、もう交通事故を起こしたその日に、これ大阪大使館で使えるなって。あと自分の番組でも五目亭ひじきっていう人と、ヨットイダビー道路スタジオっていう、道路とロックの融合とかっていう、
本当面白い番組、
バカな番組やってるんですけど、今度もうあれですもん、ひじき聞いてくれる？僕は道路を抱きしめたよ。使えろとかね、
うまい、
思ってますからね。もうほんまに俺芸人になろう、やっぱり。今月9月いっぱいで会社を辞めて、1年ちょっとだけ会社から給料もらいながら次の道を探すという、そういう制度が使えるんですよ。
素晴らしい会社、
素晴らしい会社で、その制度を作ったのは
雇用保険じゃなくて、
雇用保険じゃなくて、その会社には実は所属してるんです、1年ちょっと。でその間に次の道を見つけなさいっていうね、そういう制度があるんですけど、その制度を作ったのは僕なんですね、実は。自分で作って、これはいつか自分で使うやろうなっていうんで。
ごめん、大使その会社にどれぐらい？
20年ぐらい勤めました。
すごいですね。
もう十分やろうと思って、もうすごいですよ。会社の社長に、
あのキャリアプラン支援制度って言うんですけど、うん、すいません、相談があるんですけど。何？キャリアプラン支援制度使わせてもらいたいんですけどって言ったら、うちの社長がどんなリアクションしたと思います？爆笑しやがりました、
ね、君が使うんかと。
もういきに、え、爆笑で、ね、なんかおかしかったですかって聞いたら、いやー、なんとなくそんな気がしてた。
読まれとったんや。
お前昔からいつかは辞めた言うとったもんな。自分の会社の社長にそんなこと言ってたか俺みたいなね。
でも社長に直々にこうそういう話をできるっていうのはあれですね。だって結構なあれでしょ、従業員数なんでしょ。
まあそうですけどね、僕よりその従業員数はなんか1600とか1700いるんですけど、その20年勤めてというような人間、その1500人中20年以上勤めてる人間は50人ぐらいしかいませんからね。そうそうそう、大きくなったのはここ5年ぐらいの話なので。
ああ、そうなんですか。
そう
なんか事情があるんやろうけど、なんかもったいないな。
いやいや、
だから逆にね、大使もかなり悩んだでしょうね。
あ、それは悩みましたね。それは悩みましたね、さすがにね。まあでも昔から本当にずっと思ってたことなので、いつかサラリーマンを辞めて自由業で生きていくんだみたいな、
会社を立ち上げて何かを始めよういう時のパワーってものすごい使うけど、実は何か今までやってきたものをやめる時のパワーってものすごいいるからね。
そうですよね、
精神的にも、
ね、使いますね。
そうですよね、なんか部下の皆さんに辞めることにしましたってこう言うじゃないですか。で言ってでも翌日からもこう仕事はまだ続くわけですよね。まあ、今というか、まあ9月はそうなんですよね。9月の頭に言ってこう続いているわけじゃないですか。あれ、彼女と別れようって言った後も、でもやっぱり同じ職場みたいな、そんな感覚ってこんなんやろうな。同じ学校でクラス一緒なんやけど、別れようって言った後にまだでもこう毎日顔を合わせるってこんな感じなんやな。
だからほんで大輔さんからその会社にいる社員を見たら、社員の人にひょっとしたら、どうせあなたはもうすぐ辞めるんでしょっていう言葉が常に上にあるような気がしてしまうよね。
そうなんです、そうなんです。
どうせもうすぐ辞めるんでしょとか、
そう
と思って仕事してるんでしょって思われてしまうよ、ね、
そうでも思ってるんじゃないでしょうか。
ね、こっちはこっちで辞めたんねんと思ってる
ね。え、しかも8月の終わりにそうやってみんなに、社長にも上司にも部下にもみんなに言って、で9月に入って2日いきなり交通事故を起こして3、4、5って休んでますから。
もうあれですね、じゃあ今週はずっとバチ当たったバチ当たったってみんなに
言われて、まあ、辞めるとかよけこういう目に遭うんやとか、きっとね、何人かは言うてるに違いない。思ってるんですけどね。
そうで
か、もう本当にね、実はもうあれなんですよ。だから9月の土日はもうびっちり予定が入ってたんですけどね、全部ラジオの収録以外全部キャンセルかな。
しゃあないね、
笑うのが9月の7日、うん、このブログバージョンというか本バージョンをお届けした翌日、ゴルフ入ってたんですけどね。左足の
足首で打ったのかっていうぐらいになってくる。
でそれでごめんって一緒に行くことになってた大学時代の友達のメールがみんな、大丈夫ギプスでもできるって。こいつらねえ、もう本当にも
ちょっとね、全然関係ないけども、その仕事を辞めてからのこととかも考えてはるの？
具体的には考えてないです。
あ、ほんま、
はい、
ちょっとゆっくりと、この今回の事故の休養も含めて、
はい、
じっくりと考えてみようみたいな感
じ。10月は、10月11月の2ヶ月間は有給休暇消化期間っていうやつなんですよ。だから丸々給料出るじゃないですか。でその12月から 今までもらってた給料の7割ぐらいに減ってしまうんですけど、1年間こうお金が出るので、
そのなんとか制度っていう、
そうそうです、そうです、
ね、そのなんとか制度と雇用保険とは併用できない、
併用できないです、できないです、できないです。だそれでその後あの会社から席抜かれて
から雇用保険、
抜かれて自己都合なので、うん、半年後から雇用保険、
は
あ、っていう感じです。もう雇用保険も20年半払い続けてきましたからね。
大きいし、はい、退職金も大きいんちゃうの。
退職金そんなことなくて、
合流しようよ、
合流したいです
けど、合流しようよ、あ、俺も入れて
ちょっと家のローン払わなきゃ
そうやんな、
家のローン払わなきゃなんですけどね、そうそう、まあでもそうなんですよ。だからもう最初の1ヶ月はまるっきり何もせえへんから怒らんといてなってかみさんには言ってるんですけど、
あ、もうそれはもうお疲れさんでした。あ
の、でも気持ちで周りの人がみんな同じこと言うんですけど、うんうん、1ヶ月何もせえへんっていうのは絶対無理って言われました。
無理です、ね、無理無理、
せいぜい3日ちゃうかって言われたんですけど、
あ、
実は僕があの2日に事故を起こして 3,4,5 と、うん、まあ何したっつって本読んでたぐらい、
できへんもんね、何も、
そう、うん、で基本的には本読んでたんですけどね、うんうん、もうこの収録している6日とか、うん、これ収録入っててよかったと思って、うん、もうね、なんかしたいんですよね。
へー、それはあー、でもそうやね、
まああの2日に遅刻して5日にはもうでも実はベース弾いてましたけどね、
お
ー、痛い腰痛とか言いながらベース弾いてましたね。もうなんか何もしないの嫌みたいになりますね。貧乏症ですね。
いやでも本当そうだよね。ずっと俺の記憶にあるところだ、ずっとあっちこっち旅してたやん。今日大阪から、今日北海道からとか、なんか、
あ、いや、そうですね、
ずっとそんなメール来てたもん。
あ、
今ここにおりますねとか言ってね。うん、だからまあ、
いや、
何日かぐらい休んだってくらいよ
っていうか、それを実は10月に入ったバイクでやろうと思ってたんですよ東北中を、10月やと東北って気候ちょうどいいぐらいやろうと、暑くもなければ寒くもないやろうっていうので、その東北中をバイクでツーリングして今どこそこにいますっていうのを、
おー、なるほどなるほど、
やろう。まあ10月までにはバイクが治ってくるとは思いますけどね、また事故ってたりしてね、
うん、
10月
でまたあのおばはんにこう救急車呼んでもらうねんけど、はい、何が違うんかって言ったら、そのおばはんが東北弁なだけか
も。あ、そうですね、
東北で事故するか
も。あら大変だ、大丈夫とか言われるんだ
よ。大丈夫って言うね、
お姉ちゃん大丈夫、救急車呼んだ方がいい、救急車
呼んでください
警察も呼んだ方がいいかねとか言われて、
呼んでください、
向こうから
チューンポーン、そこは一緒やと思うんですけど、そこは一緒やと思うんです。
緊急車両が通ります、車を左に避けて止まってくださいとか言わなく、救急車がね。
そうなんですよねいや救急車乗ってね、なんかあれ本当、でも実は救急車の中もあれ怖いでしょうね。信号無視でこう赤ですが救急車が通過します、うん、止まってくださいとかなんとか言って、あれね、止まらずに来るやつおったら事故ですもんね。
だから今、さっきもね話してたけども、うん、あのヘッドホンやないけど車でガンガン音かけてる人は意外と聞こえへんがです
もんね。ああ、ありますね、気をつけて ね、ほんま気をつけ
んと。ほんとたまにおるやん、ピーボービーボーって端によるよける人もいるけども、全く来てたことを知らないように右折していったり左折したりする人もいるよね。あれ多分全く聞こえてない、
ね、歌の練習とかしてるときやばいですよね。
あ、確かにねいや救急車が通り過ぎたらその後ろピタッとくっついて走っていいもんになったら走ってみたいですよね。で信号が来てもするんですよ。
救急車乗った、多分乗ったことある？
僕ないんですよ。
乗って初めて分かることっていうのはあるんだけど、
うん、
乗ってると乗ったその時から着いたその時までドップラー効果ないわけよ。
あ、ドップラー効果ないんですよ
あれ救急車ってもっと下がるのが救急車や思うやんあれがないから間抜けすんのよね。
そうなんですよね、確かにそうですね。
ずっ
っとどの交差点曲がってもどうなっても同じ音程当たり前のことないけど違和感があるんですよね。
そうなんや。
そうなんですよ。意外とね、僕ぐらいの今回の怪我だと寝かしてくれないんですね。
そうです。
座ってるんですけど座ってるんですけども意外とこういろんなとこ捕まってこうカーブの時とゴトトトトトトトとかなるじゃないですか。ところがこっち実は脇腹と腰打ってるのでカーブの度ごとこれ救急車結構痛いねんけどっていうねえもうちょっと優しくみたいな
感じでし
たね。寝かしてくれませんでしたね。で病院に着いたら今日ごめんなさいね整形外科の先生も帰っちゃってってその分からへん人が見てなんか分かんねえやろうかみたいな もう車椅子も生まれて初めて松葉杖も生まれて初めてでなんか僕自分って基本前向きな人間なんやなってから基本明るい人間なんやなっていうことがすごく分かりました今回なんか本当に
あまり悲観的にならずにっていう、うん、
いやさっきの替え出だしの替え歌じゃないですけど本当に実はちょっぴり嬉しかったですからね、うん、いや初めて乗ったわと思ってそうですよね、
うん、それもね本当に無事やったからやわ。
そうですね、
よかったよかった、うん、ほんま。
でそれでちゃんとこう救急の人を見てくれる医者さんが、うん、僕整形外科じゃないんで分かんないんだけどこれ左足の骨ひびぐらいいってんじゃないかな、でもこの腫れようからいってとかって分かんないけどまあ明日もう一回見てもらってよって言ってそれ君全く役立てへん
ね
って
何しにその病院に行ったの。
そうなんですよ。でそれでこう次の方みたいな話でこう聞くと2人ぐらい救急で呼ばれてる人がいるんですよ、うん、で一人の人が、うん、って言ってあるんですよ、うん、で看護師さんここは電話大丈夫ですよって電話大丈夫って隣でそんなさ痛そうな人いてんそんな変かいな
しかも電話大丈夫な病院珍しいな、
ね、でちょっとあーって連れて行かれてトイレの方でうわーってやってあるんですよ、うん、で仕方ないから FM 西東京に電話してちょっと収録無理やわーって言ってた自分も変です、
ね、そこでそういう実況とかしたい
さあまさに今
ただいま武蔵村山病院救急受付に来ております。ただいま大変
危ない
痛がっている方がいらっしゃいます。インタビューしてみましょう。痛いですかってそれあれやもろあれやがな、ね、もろスネークマンションやがなんて、うん、本当ねもうあれを聞いた瞬間に俺なんかこんなんで済んでよかったっていうね、うん、そんな感じでございました、本当に
そうですか。でも事故は怖いですね。なんかそういう事故とか怪我はあんまりしてないって言ってましたね。
俺なんか骨折ったこともないし
俺もないんですよね。
僕も日々ぐらいですね、
うん、2年前に初めて入院したぐらいで消化
器、ああねライブ前にね、
そうですね、あれで初めて10日入院しましたけど。
ストレスですか。
ストレスでしたね、
うん、入院は芸術祭祀はあるんですか。
検査入院ぐらいしかないね。
あ僕もね入院病院で泊まったことないですね。ありますけど看病で、
ああ
自分の父親とかじいさんの看病、自分主役で泊まったことないですね。
僕も初めてやったんですよその入院で、はい、さっきの大使じゃないですけど初めて初日はなんかねウキウキ
あの休憩感ね、
やっぱり
なんかねついに俺も入院なんていうのを
経験。いやでもさ怪我でウキウキする人はたくさんいるのは分かんないけど、あの多分怪我じゃなくってどっちかというと内臓系とかね。
そうです
ね、うん、あんまウキウキしてる人聞いたことないよな。
確かに
いやそうで、初めてこう病院食って出てくるじゃん。
ああ病院食ね、うん、
またこれがまた僕が消化器系やから、うん、塩分控えめな上に
美味しくなさそうやな。
美味しくないんですよ、うん、美味しくないわと思って食べてるんだけど、これがね3日目ぐらいになると、それでもその食事が楽しみになってる自分がいるんですよ。今日は何やろ、
割れへんからな。
そうそう、今日は何やろと思ってる自分がいるんですよ。
え、それちなみに基本はやっぱ寝転がってるだけ。
寝転がってるだけですね。
寝てしまいません？
寝てしまわないようには頑張ってましたけど、テレビ見たり、それこそもうクロスワードの本をいっぱい買ってきてもうて、
ブログとかそういうのはやってなかった。
当時はやってなかった。
やってなかった、
うん、自分のブログはやってましたけど、
やってたらこの病院食とか写真撮りまくってんねやろな。
多分やってたでしょうね、今やったらね。
確かにね。
でこの順番に看護婦さんとかこう紹介していってくれんねやろな。
あそれやってよ。いや入院しよう。
入院しようって。
いや大使だって、
いやこれちょっとこれやっぱこう痛すぎるんです、うん、ってね、
保険で降りるから
ね。そうですね、
73やから、
73や、多分73やから。いやでも今回いろんなこと分かります。左足やっぱり初日とか2日目とかやっぱ痛くて、うん、基本やっぱ松葉杖だったんですよ、うん、はいはい、で松葉杖ってすごいやっぱり不便なんですよね、うん、あでね、正面に行くのにいちいち松葉杖って打ってほしいんですよ、うん、だから結局ケンケンで行くんですけど、うん、階段の上り下り、はあ、これね松葉杖ってほんま難しくてですね、うん、どうしてたかというと、うん、座って後ろ向きに一段ずつ座ってこう上がっていく、尻で上がっていくって感じ。
だって考えたら前にもう落ちてしまいそうで怖いよね、松葉杖ついて
階段。あ、もう松葉杖怖いです、ね、怖いです。だからもうこれは尻ついてって
竹馬みたいなもん、
ね、そうでこうその一段目に座って、右足は大丈夫やから右足踏ん張って二段目座って、右足踏ん張って三段目座ってって階段登ってた、うちの神さんなんて言うだと思います、うん、これが本当の尻上がりことぶきって言ったんですよ。お前それ漫画家やから。
おもろい。
で階段降りるときに、いや今度尻下がりなんか演技悪そうやなって、お前楽しんでるやろ旦那の怪我をみたいな。
でもその尻ついてっていうのは松葉杖2級ぐらいですね多分ね。
松葉杖2級
多分、うん、
あ段位は持ってない、
限定があるんだ
多分、あると思います。
いつか松葉杖はもうだから下に置いたままですよ。
あ、下に置いたまま、もう自分だけ、
自分だけ、自分だけ。
なるほどなるほど、そうかそうか。
松葉杖検定ってあるんですか。
ありますね、国家試験。
うせえ、
うん、
本当。車椅子もね、
車椅子検定
一応試験が、
もうあの
資格が
すごい、すっごい人なんかはもうあのジャグリング系よね。
ほんまほんま始まったでもう相続、うん、
そうそう、松葉杖でジャグリングやから、うん、
松葉杖でジャグリング。そうそう、松葉杖を上に放り投げて、
放り投げて、
うん、ああってそれ前に進まれへんっていう。
いやいや、それを進みながら、それ
進みながら、
そう、
はあ、
すごいですよ、ね、
でも真面目な話、松葉杖サッカーってありますよね。
ああ、松葉杖 いっぱいあるよ、車椅子
と、車椅子サッカーとかね、
たくさんあるよね。車椅子でのサッカーとかもうテクニックすごいよね。
すごいですよね、あれなんであんなんできるんでしょうね。
バスケットボールもなかなか激しいですよね、車椅子。
バスケットボール、あ、車椅子バスケットボール、
車椅子、ね、ちょうど今もね、
あ、パラリン
ピックやってますけど、
は
でも本当そう、すごいですよね、
人間ってすごいですよね、そういう意味じゃね、まあ、松葉杖ホッケーとかできそうやね。
松葉杖ホッケー、
あ、松葉杖の先っちょがああいう風になってて、
ああこういうヘラみたいな、
ヘラになってたのね。
でどう、自分の体はどれでどう支えるの。
いやいや、2本持ってたら1本ピュンぐらいはできるんやない、ピュンぐらい。
ああそうか、なるほどなるほど。
あ、昔カンフー映画で、
はい、
あの松葉杖でカンフーやってましたよ。
ほんまですか、
う
ん、
マツケンっていうんかな、
まあ、サンバがいい、
水拳、水拳ってお酒の、
いや水拳、
松葉拳ですね、松拳や、
松葉拳
でね、それね、
馬拳、
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 それね、実際には両足ある人なんですけど、その一応こう怪我というかこう敵にこう足を切り落とされた役になってて、うんうん、で 実際はだからあれ後ろにグッと折り曲げたり紐でくくって
撮影してる、
はい、撮影してカンフーのあの格好でスカートっぽくなってるから分からへんみたいな。
ああなるほど。
でも両足ある人がトレーニングであんなすっごいですねカンフーの人ってね。
身体能力はね、もう尋常じゃないでしょ、
ね、尋常じゃないですよね。
でジャッキーチェンの映画とか見てもすごいですもんね。
すごいすごい、もう人間ってすごいな。僕普通に松葉杖歩いてたら20歩ぐらいでぜいぜい言ってますけどね。
筋力使うよね、
筋力いろいろ使ってますよこれ。
でも今の松葉杖ええー、よね、かっこええよね、
なんかね、
メカニック、メタリック、ね
ね、昔の木のやつとはだいぶ違いますよね、これ。
違いますよね。
ねえ、
本当にそうやわ。
武蔵村山病院って思いっきりシール貼ってますけどね。
ナンバー2。
ねえ、ほんまに。
本当に、あの、松葉って感じじゃね。
松葉って感じですね。
名前つけて貼るわ、これ。
ほんとほんと。
松葉のあのお相撲さんやったよね。
あ、やりましたやりましたね。
交差させて
日本に分かれてるんですよ ね。
どっち勝つか。
そうですそうです ね、
ね、
そう松葉杖とはよう言うたもんですね、
うん、
誰が考えたんでしょうか ね、
ね、
ね、松葉さん、
松葉さん
なわけないやろあ、俺芸名で松葉さんにしようかな、
うん、
松葉さん、
松葉ぼっくり
ぼっくり松葉ぼっくりそれって
松葉亭ぼっくり。
あ、松葉亭ぼっくり。
いいね。素敵。
松葉亭ぼっくり。この番組これから僕松葉亭ぼっくりでいいですか。
いやもちろん。
いやー。
ぼっくり師匠になったじ
ゃん。なんかぼっくりってちょっとあの演技良くなさそうやな。
ぼっくり。
ぼっくり行きそうやね。なん
かぼっくり。あ、でもどうせ行くならぼっくり行きたいですね。
まあ確かにね。
あ、それもだって自分の自己紹介であれですよね、きっとその、いやー、まあ、足上げてなんですな、人間行くときには、ぽっくり行きたい、いつも思ってます、松葉ぼっくりでございます、松葉亭ぼっくりでございます。
いいか分からへんね。
はい、いいですね。
ね。あいや、決まりました。大阪大使の。
こんな言うてて、大阪大使館で先に使わんと、阿鼻道路で先に使わんと。
松葉亭ぼっくりですとか言いそう。五目亭ひじきと松葉亭ぼっくりでございます。
おおてるやん。
おおてるおおてる。
もうてる。
ええこと言ってくれたわ。松葉亭ぼっくり。
名付け親や、さっちゃん。
ねえ、だね。
名付け親や。
松葉亭ぼっくり。いやいやいやいやいやいや。
ちょっと待ってもらえますね。おちけの学生さんみたいな気
分。僕今落語にハマってますからね。
ほら、あ、ほんまに。
ほんまいいですよね。
この前もね、寄席行ってきました、寄席。
おお。
知ってました。
新宿。
上野の、鈴本に行ってきましたですよ、まあね、びっくりしました。ちっこい箱なんですね、結構ね、
う
ん、小さい箱なんですけど中で飲み食い自由なんですね。
そうそうそうそう。
で近くにコンビニあるんですよ、
うんうん、
もうこれ朝から晩までビール飲みながらこれは楽しめますね。
楽しめるよね。
みんな弁当を食べ持ってとか おばちゃんとかね、まあ、でしょ。
もう行った時はね雨でね日曜日だったんですけどね、うん、3割ぐらいの入りですけど大丈夫かいな思いました。面白かったですよやっぱりね。
入場料って何本ぐらい。
3500円ぐらいでした。
あ、もうそのぐらい払われたらもう
2500円ぐらいでしたかね。安かったです。
でもなんかそのぐらい払われたらなるべく長いこと降りたいですね。
もう降りたいですね。もうね、もう下手くそな一つ目ぐらいからねもう見てあげて兄ちゃんもうちょっと上手くなれやぐらい言ってね本当に、でマジックとかもあるんですよね。
お、
心の中で日産の方がうまい、タクボンの方がうまいとか思いながら見てましたけどね。
ありがとうございます、嬉しそう。
出張ったら寄せ出張ったらやっちゃいますか。
出てるよ
マジっすか。
でそのなんとかなんかうまいって言ってたやつ実は俺やかもわからへんね。仮面かぶって
仮面かぶって
こそっと出てるから。
マジっすか、
うん、
ちょっと今度気付けてみますわ。
気付けといて。
どんな名前で出てますか。あ、それ言うたら
それ言うたら言うたらバレるし、どんな面かぶってるか言うてもバレるから。
そうね、わかりました
まああのヒント言うと名前の方はセミ丸
セミ丸セミ丸ちょっとね
ほにゃららてセミ丸や
みんなそれで 名前考えろ。
そうでもう大阪大使館で亡くなっててねもうあの先月のね大阪大使館で言ってたじゃないですか、あの俺たち
妄想族、
妄想族、あもう10月から番組妄想族に変えたろうかなぐらいにはねありかな思ってるんですけど ね、 俺たち妄想族1号の松葉亭ぽっくりです誰かわからへん、
いやいやおもろいおもろい、
なんとかてセミマルに
、ね、
今月の妄想こんなんやったらええのにな、ね、行ってみましょうか
で全部それあれで起こしてで本にしはったら
そうです妄想、あこれでいきましょう、
うん、
大阪大使館も、ね、リニューアル俺たち妄想族今更ですけど、だこれであれですよ、おもろいこのおっさんおもろいと思ったら関西人じゃなくても呼べるわけです
よ、ね、テーマ曲も変えなか
ったよね、ほんまですよ、それ大変ですね、
いいでもそれはそれでまた面白い ね、
うんうん、
ね、
まあ、でも先月は、うん、あれでしたよ、この、第2部の方を妄想族
しようという話もしてましたね、
うんうん、
それもありですね、そんなこと言ってたら、うん、ブログバージョンももう30分は優に超えております、
あらば、
ね、
超えてはんの、
はい、
あらら、
今回はまあ私松葉亭ぼっくりがですね、
うん、もうなったんや
もうなっとる、
もうなっとる、
もうなっとる、体を張って9月2日にね、
うん、
体を張って、うん、事故を起こして
、
話題を提供させていただきましたけどね、
あえてや、
あえて
やったんだ自分から進む、
来月同じようにしてたらもうただのアホです
ほんまに、
来月はじゃあホニャララテセミマルさんに体を張ったなんか話題提供
を、ね、なんか俺は火を使ったマジックしそうやな
来てみたら髪の毛がチリチリになってますどないしはったんや
アフロでね、
うん、そんなことになってるとそれはそれでおもろいやないかと、ということで、
はい、
大阪大使館改め俺たち妄想族ブログバージョンこの辺りでおさらばしたいと思います、ほなまた来月お会いしましょう、ほな皆さん
さいなら。